第12章。そこでイエスは例えで彼らに語り出された。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、また酒舟の穴を掘り、櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になったので農夫たちのところへ一人のしもべを送って、ブドウ園の収穫の分け前を取り立てさせようとした。すると彼らはそのしもべを捕まえて袋だだきにし、空手で帰らせた。また他のしもべを送ったが、その頭を殴って侮辱した。そこでまた他の者を送ったが、今度はそれを殺してしまった。その他なお大勢の者を送ったが、彼らを撃ったり殺したりした。ここにもう一人の者がいた。それは彼の愛し子であった。自分の子は敬ってくれるだろうと思って最後に彼を遣わした。すると農夫たちは、あれは跡取りだ、さあこれを殺してしまおう、そうしたらその財産は我々のものになるのだと話し合い、彼を捕まえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。このブドウ園の主人はどうするだろうか。彼は出てきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人々に与えるであろう。あなた方はこの聖書の句を読んだことがないのか。家造りらの捨てた石が隅の頭石になった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見える。彼らは今の例えが自分たちに当てて語られたことを悟ったので、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。そしてイエスをそこに残して立ち去った。さて人々はパリサイ人やヘロデ党の者を数人イエスのもとに遣わして、その言葉尻を捕らえようとした。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばかられないことを知っています。あなたは人に分け隔てをなさらないで、真理に基づいて神の道を教えてくださいます。ところでカイザルに税金を納めてよいでしょうか、いけないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。イエスは彼らの偽善を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリオンを持ってきて見せなさい。彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われた。これは誰の肖像、誰の記号か。彼らはカイザルのですと答えた。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。復活ということはないと主張していたサドカイ人たちがイエスのもとに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで、その残された妻に子がない場合には、弟はこの女をめとって兄のために子を設けねばならない。ここに七人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子がなくて死に、次男がその女をめとって、また子を設けずに死に、三男も同様でした。こうして七人ともみな子孫を残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時彼らがみんなよみがえった場合、この女は誰の妻なのでしょうか。七人とも彼女を妻にしたのですが、イエスは言われた。あなた方がそんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではないか。彼らが死人の中からよみがえる時には、目取ったり嫁いだりすることはない。彼らは天にいる天使のようなものである。 死人がよみがえることについては、モーセの書の芝の編で神がモーセに仰せられた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。あなた方は非常な思い違いをしている。一人の律法学者が来て、彼らが互いに論じ合っているのを聞き、またイエスが巧みに答えられたのを認めて、イエスに質問した。すべての戒めの中でどれが第一のものですか。イエスは答えられた。第一の戒めはこれである。イスラエルよ、聞け。主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。第二はこれである。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にない。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、仰せの通りです。神は一人であって、その他に神はないと言われたのは本当です。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛するということは、すべての犯罪や犠牲よりもはるかに大事なことです。イエスは彼が適切な答えをしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後はイエスにあえて問うものはなかった。イエスが宮で教えておられた時、こう言われた。律法学者たちはどうしてキリストをダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊に感じていった。主は我が主に仰せになった。あなたの敵をあなたの足元に置く時までは私の右に座していなさい。このようにダビデ自身がキリストを主と呼んでいる。それならどうしてキリストはダビデの子であろうか。大勢の群衆は喜んでイエスに耳を傾けていた。イエスはその教えの中で言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣を着て歩くことや、広場で挨拶されることや、また街道の定石、宴会の神座を好んでいる。またやもめたちの家を食い倒し、見栄のために長い祈りをする。彼らはもっと厳しい裁きを受けるであろう。イエスは賽銭箱に向かって座り、群衆がその箱に金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちはたくさんの金を投げ入れていた。ところが一人の貧しいやもめが来て、レプタ二つを入れた。それは一コドラントにあたる。そこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。よく聞きなさい。あの貧しいやもめは賽銭箱に投げ入れている人たちの中で誰よりもたくさん入れたのだ。みんなのものは有り余る中から投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中からあらゆる持ち物、その生活費全部を入れたからである。